はい、始まりました、酒の音です。パーソナリティの九太郎と
ユミです。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、酒の音とは日本酒好きの私たちが送る日本酒レポートの番組です。この番組は美味しく日本酒を飲みながら香りや味、温度の変化を楽しみ、記録を残しながら素人二人で勝手に語っていく番組です。
はい、はい、11月最後っすよ
ね。
もうこの放送
早いよ。
もう今年11ヶ月終わったよ。
そういう1ヶ月なんか週が11ヶ月終わったよ。
11ヶ月終わったね。だってよく言うやん、3月ぐらいになったらもう3ヶ月終わったでーっつって、
うん、
言うやろ。2月早かったよな、なんであんな2月早いんやろなとか言いもって、
うん、1月11ヶ月終わったよって言い方し斬新じゃない。
いやだって一緒やん。
まあまあまあ、
1月はな、正月あって、正月休みの、あの正月ボケ抜けへんでな、いっという間に終わって、2月なんかもうすぐ終わっちゃって、もう3月やで、もうほら3ヶ月終わっちゃったよ、ははーみたいな言うくせに、11ヶ月終わっても11ヶ月終わったよねって言わへんって、どうな
の。もう年末近づいてきたねとか、そういう言い方するしかない。
あと一月で今年終わるよっていう言い方やろ、
うん、
どうなんそれ。それよりもその前の11ヶ月の方が長いんやからさ。
まあまあまあ、
11ヶ月終わったぜっていうのが当たり前なんじゃない。うん、どうな。だから1月2月3月が終わった時点で、あとまだ今年8ヶ月も残ってんで、どう生きていったらええのっていうふうに言わなかった。
それは言わへんな、ほんまに。
世の中不思議よね。
不思議やな。
11ヶ月も終わってしまったりとかさ、あと1ヶ月の命やで、どうしたらいいと思う。
何が命で。
命やね。
2023年、あと1ヶ月の命。
2023年はもうあと1月で首が切り落とされます。
怖い怖い怖い怖い、言い方が怖い。
首になるってことやろ。
首になるなんかな、
2023年な、
うん、
まだ振り返るには早いで。
まだ早いよ。
もう1月で何が起きるか分からへんからな。
ほんまに
人類滅亡するかもしれんしな。
滅亡すんの。
ああ滅亡する。滅亡したらどうしよう。どうしたらいいと思う、
ね、
とりあえず日本酒作ったらいいか。
おう、うん、日本酒作るのか。ああ
日本酒なかったら生きていけんからな、
あなたはね。
ああ
いや生きていけると思うねんけどな。
生きていけんからな。とりあえず醸造学から学ばなあかんかなって思ってんだけどな。
時間足りないね、
うん、ね。
うん、そういやそんなことよりさ、
なんだい。
あれやな、ブラックフライデー定着したね、うん、
ブラックフライデー。
なんか今までってここ2年3年の話じゃん、ブラックフライデーって言い出した。
定着してへんよ、ブラックフライデーって言い出したな。
ブラックフライデー、
うん、
今ちょうど
定着してへんって。だから
そう、
ああ定着させようと今一生懸命どこそこが頑張っとるだけやて。
あ、そう。
ああ、うん、やったらあの黒いパンダ出してみたりとかさ、
うん、
あんぞんやったらあのなんかセールしてみたりとかさ、言うてやっとるだけやて。
あ、そう。
プレミアムなフライデーとかもう何一つ定着しないんだよ。
ああ、
何がプレミアムやねんつって。あれはさっさと残業せんと帰ってさ、あの、うん、家の時間だとか飲みに行く時間作ろうぜっつって言うてる間にコロナ来たからさ、もうどうしようもなくなってん。
うん、
何ねんブラックなフライデーって。真っ黒結形やんけ。ほんま13日の金曜日やんけ。そんなあれは真っ赤や。
あれは赤や。え、でも結構いろいろ安くなるものが増えてきたやん。
安くなって嬉しいだけやん。でも安くなって嬉しいかもしれへんけど、や嬉しい思って買い出したら無駄に買ってまうねん。
まあまあまあまあ、
僕もあの今回のブラックフライデーのアマゾンさんのセールで買ったけど。
あ、買ったのね。
買ったよ。ワイドハイターの2リッター入りに2つと毎日飲むコーヒーを箱買いしたよ。
うん、
何がブラックなフライデー。ちょっと安くて嬉しかったけど。
嬉しかったんや。それでいいんじゃないの。
はあ、
使うもんとか必要なもん安いんやったら
今だけやん。普段4000円のが2980円で買えるちょっと嬉しかったねって言うだけやん。
めちゃめちゃお得やん、
ね、え、あの2リッターのワイドハイター、ワイドハイター買ってる時点であかんで。
なんで？
な？
あ、まあまあ、まあ、
ブラックフライデーの趣旨としておかしいやな。っていう話。
あれって海外で言ったらクリスマス商戦なんやんね。
知らんよ。毎度やっとるやんけ、ブラックなフライデーっつって。
でももともと11月の第4週のセールやろ。
いいよ、黒いし。はい、
黒いのか。
あんなもんです。
あ、そう。はい、まあまあ、じゃあ、ブラックフライデーな今日ですが、関係なくお酒をやってきますか？
ブラックニャンデ
ー。ブラックニャンデー、ニャンデー、ブラックニャンデーじゃない。
うん、
もうネタ張る。
うん、
それやったら純米ニャーが座ったんじゃない？
ああ、ブラックやけどね。
ブラックニャンデーって言うんやったら。
はい。
はい、じゃあやっていきましょう。169回。
今日はキツネですね。
キツネやな。
うん。
はい、お願いします。
はい、本日持ってきましたのは、栃木県から。
はい。
天高酒造。カッコ9尾、カッコ閉じる。純米大吟醸、室賀生原酒4割8分磨きでございます。
え、ちょっと待って。んカッコ、どこについた？
え、最初からついてるやん。
あ、9尾がカッコついてんのね。
これは、カッコ付きで、フルネームですよ。
あ、そうなんや。
はい。キュービです。
うん。
キツネです。
うん。
開けながらスペックいきます。
ほい。
アルコール度数が 17%、精米部合が 48%、使用米がナス光、その他非公開となっております。
ほう。非公開なんや。
非公開だよ。最近非公開多いね。
多いな。
多いんかな。先週と今週ぐらいかな。
でもなんか、あ、そうか、でもそうか。
先週は書いてたんか。先々週か。
いや、先週分からんかったんじゃなかったかな。
まあいいよ。これはね、僕が飲みたくて仕方がなかったんけど、僕らの地方では何にも売ってへんからさ、諦めてたんよね。
うんうんうん。
で、ちょいろっと調べてみたら、少し遠いとこ、1時間ぐらい行ったところの、売ってるよっつって書いてあったから行ってみようぜっつって行ったらあったから、おっちゃんと超喋ってきた。
そうやな、
っていうお酒。
うちの地域で言うと2軒あんの？
うん、1軒もない。
あれ、あの関西圏で言えば2軒じゃないの？
関西圏で言えば、関、ちょっとそれ先しようか。はい、
この辺やったらっていう言い方して2軒って言ってなかった？
言ってない。あかん。キュービ特約店。まあ、検索したらパッと出てくる。
うん。
と思う。パッと出てきゃいい。
まあでも、お茶もないで、この辺って言った後もね。
うん、言うてた。あれ？僕どこで見たやろ？うん。確か大阪に何店舗かあったと思う。
あ、何店舗かあんのか、大阪は。
と思う。ちょっと今、調べてるけど、パッと出てきやい。大阪は僕行きたくないから行かへんねんけどな。あんまり。
人多いし。
うん？車の運転うざいから。
あんま。
あった。都道府県。大阪。大阪2県。
ほう。
で、関西やったらあとは滋賀。
うん。
滋賀1県。こんだけ。
あ、そんだけだよな。
や
っぱじゃなかなか手に入
らん。あ、兵庫もあんのか。一応
兵庫といな、
兵庫一軒。ほんでからに、なもん。はい。まあ特約店は探す、検索すればすぐ出てくるよ。
うん、
で、店頭に売ってないからうち来んなっつって言ってる。
お蔵さんが。
うん、店頭に売ってないから、あの主販店で買ってねっつってる。
あ、全部特約店でしか売ってないよって言って
んだ。はい、というわけで、あのもう結構時間経つんで、10分経つんで、はいはい、色からしてくださいな。
はい、 うっすら
ちょい黄色いんじゃ、
ちょい黄色みたいな。
一応ねこのお酒が出荷されたのが4月。
あ、そうなんや、うん、
時間は経ってるね。
うん、
でもまあそんな多分変わってへんと思うで。はい、じゃあ香りいきましょう。
はい、
うわーすげ
え。いや、なんか香りすごいね。
うん、
あの蛇の目でさ、今色見えんのにふわっと回しただけでもなかなかない香りする。
パイナップル。
うん
うん、ジューシー。
すごいフルーティーやな。
ジューシ
ー、ジューシーフルーティ
ー。パイナップルと、うん、まあ多少セメンダイもあるからっていうぐらい。
な
あ、よし、ほい、
うん、よいしょ。
香りグラスでどうですか。
ああ、なんかこっちやったらセメンダイわかるかも、
うん、
普通にあのジャノメでもすごいフルーティーな香りはすんねんけど、
うん、パソコン充電忘れてた。
あー、こっちでやったらこのパイン缶の方が、
こっちってなーに、
香りグラス、
うん、
の方がパイン缶薄いかもしれん、ジャノメで香ってる方がすごいフルーツ感感じる。
十分あるよ。はい、じゃあ舌触りいってください。
サラサラやな。
え、嘘、
え、サラッとしてない？
トロッとしてる。
嘘、
うん、うん、トロッとしてる。
トロサラじゃないの？さ、あと、
いや、トロッとしてる。
ずっと？
うん、ずっと口で取るから。
ほんま？
うん、
どっちかで、ほら、味の方かなと思ってんけど、私は。
いや、もちろんそれもあるんやろうけど、
うん、
僕の印象はトロッとしてるで。
ほんま？
ずっと粘性の強い水が流れていくようなイメージ。
うん、
ああ、うん、トロッとしてる。
も
う、
なんかさらっと流れんなっていう気がしてんけど、
トロッとしてる。
うん、
うん、トロッとしてる。ああ、そうか、温度帯でも変わるな。あ、でもトロい、トロッとしてる。トロントロンや、うん、うん、割と、うん、粘度は高いな、
うん、
ま、重たいようなイメージ。
私それないな、
うん、
あんま口に、味としては残るんやけど、水としてはあんま口に残るイメージがないよね。
いや、これは残ってると思うで。
なんかな、うん、味と勘違いしてるんかな。
味以外のところでも、うん、残ってる残ってる。
あ、ほんま。
うん、はい、じゃあ味いきましょう。
うん、
味は濃いな。
濃い、そこかなと思ってん私は。
うん、いや、それもせやけど、その口当たり自体もとろみあるよ。
口当たりはね、
うん、口当たりじゃなくていうか舌触り的な、口にずっと入ってるタイミングで、うん、まあそれ言い出したらまた戻るからあれやけど、味としては、まあ全体的に濃い濃いね。濃い濃い濃い味やね、これは。で、まあなんせ甘い。
うん。
うん、甘えな。
うまみも濃いよ。
うまみ濃いかな。
甘いだけではないよ。
いや、もちろんだけではないけどな。
うん。
若干あれがある炭酸感。
うん、
で甘うまフルーティーって感じかな全体的に。うん、一応ね苦味もある
最後にだけ
ね、うん、かなっていうところで、まあ多分あれやな、こういう言い方ええのか知らんけど初心者向けやん。
いやこれ初心者には濃いよ。
初心者向けやで。
これ濃い。
いや分かりやすい味が分かりやすい。なんせ甘うまフルーティーっていうのがバンッと出てる。
その初心者っていうのは味をテイスティングするにあたっての初心者、うん、日本酒の初心者じゃないでしょ。
いえいえ日本酒の初心者として。だから日本酒って割と初めて飲んだやつが何が嫌やねんっつったら、あの辛口感とか、もう銘柄の書いてない日本居酒屋で日本酒って書いてるあの酒を飲んだ時のあの辛口感だとか、あとひねた嫌なところが出てくるのがすげえ嫌っていうのはよく聞くね。
うん、
そういう人らに飲ましたらこれうまいんじゃないって、こんな日本酒飲んだことないっていうのがまずこれやわ。
あー、こんな日本酒飲んだことないにはなるかもしれんけど、
うん、
初心者の日本酒に関わるすぐで飲むにはちょっと濃いかな。
いやこんなもんやろって思うで僕は。でまあだから指標を示すうちの一本かなとも思う。これを飲んでこれはちょっと甘すぎるなって思ったら、あのもうちょっと辛口の方振ってもいいかもしれへんし、これが、まあ、バチクソうまいっていうんであればこの路線で進めはいいかもしれんしっていうような、
うん、この路線系なかなか探すの難しいけどな。
なんでや、知恵美人とかもこんな感じ、高千穂とか、
ああ
同じところにのベクトルによるで、あの辺も
高千穂もうちょっとさっぱりしてるけどな。
さっぱりしてるかどうかの話なんだけど、ベクトルとしては一緒。
まあ甘口路線、
うん、甘うまフルーティーっていうの、うん、バチクソ濃いやつってやつ感じ。
うん、
うん、まあこれはこれでうまいと思うよ。で純代っていうのもあるから、まああのまあ香りグラスで
純米大吟醸瓶純銀って書いてあるよ。
純米大吟醸ちゃんと読んで、
お前違う間違いで書いてる、
うん、よいしょ純代よ、
大事やった、
うん、もちろんそれは僕分かって買ってるわけやからね。うん、いやこれは美味しいよ、確実に美味しいお酒や。
なんかでも料理と合わすっていう感じじゃないな、これは。
うーん、
デザートだけやな。
いやそう、僕はあの角煮とかいけるなと思った。
うーん、濃いから。
そうだよね
ってことか、
うん、
濃い味付けみたいなやつで、まあ、
単純にそうとはではないけど、うん、僕の頭に浮かんだのは確認やった。うん、
なんか私の中ではちょっと料理と合わすには甘いかなっていう、
うん、確かにな、だいぶ甘いな。
うん、
うん、今パッと浮かんだけどなんか忘れた。
なかなか味が濃いから、
うん、
そのこれとバトルにはっていう気が。
バトらへんよ、いやちょっと、
いや何相乗効果で飲むにはっていうには、
うん、あの
あれかなと思ったけど何やろな。
カンニングすると香りはリンゴパインほのかにメロンって書いてんな。で口に、
なんでパイナップルも思った。
口に含むとさらりと後からじゅわりと旨味が湧き上がる。寒酸苦の秀逸なバランスに穀物のホコホコした旨味が調和。飲み込むと余韻はリンゴ感優勢。
あ、わかるわかる、リンゴ感。
キレよりは余韻を楽しむ酒。スーッと柔らかみが舌と鼻に残る。総評、まあこれはいいか。栃木のお米の良さをもっと知ってもらえるよう、ナスヒカリ 100% 塩。うん、まあまあまあ。 あ、そうそう、この天高酒造っていうのが辛口で有名なんだよね。
あ、そうなんや。
うん、もうこれからはみじんにも感じられへんけど、
うん、
うん、キレのいい酒をよく作るっていうイメージなんよね。
うん、
まあその話はまた後でするけど、
まあでもそうやって言われると、
うん、
甘い甘いんやねんけど、
うん、
飲んだ後結構カッと上がってくる感じは、
カッと上がってくる
のはあれか、室賀生やからか、
原酒やしか、いや、そこじゃない、原酒やしや、それはアルコール度数が高いから、うん、
かな、
うん、いやね、
なんかでもアルコール度数17、今まで何個か飲んでるけど、
うん、
こんなにカッカくるやつないなっていう。
あ、そう、
うん、結構これきつくカーってくるなって思うんやけど、
アルコール感出方か、
うん、
うん、
味としてこのアルコール感ってないねんで、
うん、もう一回、僕は分からへん、そこは。
だから飲んだ後にちょっと何、食堂焼けるみたいな感じの、
うん、そういうのがあるから、その初心者にはうんってなるんちゃう、君的には。
うん、かもしれんな、
うん、僕は全然それ効果は感じられへんし、すげえ甘々フルーティーで、後にも余韻が残るような、それこそ今回だったように、
うん、
っていうイメージかな。うん、料理のことは書いてねえな。またどっかで探そう。
甘々な感じやなと。
うん、確かに甘いね。
うん、
うん、あとだから多分な、僕な、醤油砂糖系の味わいが合うんじゃないかなって思ったんじゃないかな。
まあ角煮系もそうね。
うん、でそこに油が入ってる、それやな。
うん、
うん、割とだから濃い味でいってんのかなって。どうぞ。まあでも美味しいよ、すげえ。よいしょ。
なんか甘さ的にはなんかちょっとバナナっぽい感じもするんだよな。
濃さの話、味の話、
甘の甘さも雰囲気っていうの、
わからん。
パイナップル、あ、でもメロンとも書いてたけど、メロンやったら完熟メロンやなみたいな。
うん、せやね、真ん中のジュクジュクの種の周りやね。そうそうそうそう、ちょっと空気含まそうか。ものすごい強い酢酸イソアミル系の香りするな。だからメロン
系
やねんけど、そのダイレクトにメロンかって言われたらそうではないのよ。酢酸イソアミルが強く出てるお酒を飲んだ時の香り、空気で含んだ時に、
うん、
がすごく強く出てるし、やっぱりフルーティージューシーな感じのお酒を、
うん、
もう行くとこまで行ってるぐらいの、
うん、
うん、そういうイメージだったな、今のは。
なんかあれやね、この辛口のオクラさんが、
うん、
何がどうなってこの
ね
真逆って言われるような、
不思議ね、それは。
お酒を作ったんやろうっていうのは、うん、
まあその辺の話もならしていこうか。
うん、あそこもやっぱあんのね、話の中には。
まあまあある程度はね、
うん、
うん、全部それで納得できるかっていうのは別の話だけど、はい、
ほう。
というわけで、那須光の話から入っていきましょう。
お米、
お米、
うん、
この那須光っていうのは平成17年に生まれた栃木県オリジナルの販売になります。
半前なんや。
うん。平成17年やから、だいぶ若いね、まだ。
そうやな、まだ。
若いのかな。
いや、まあまあ、でも。
平成17年って何年前？平成が31年まであったんか。
うん。まあまあやで。
36年として。まあ、もう20歳ぐらいかな。
そうやな。
まあまあ、まだ若い若い。果たしちゃった若いわ。まあそんなところで、系統としてはコシヒカリ系で、親とそのもう一つ上、じいちゃんばあちゃんの代にもコシヒカリがいるっていうところでね。
もうコシヒカリ系、
コシヒカリバリッバリの感じかな。
うん、
うん、で収量としてはコシヒカリに比べて2割ほど平均として多かったりしてね。で、寒さの耐性もあって、さらに倒れにくいと。 うん、コシヒカリが倒れにくいっていうのは素晴らしいね。
そうやな、コシヒカリはこけるからな。
こけヒカリやからね、
うん、
僕いつも言うけど
な。
で、品質としても平成22年から27年までの6年連続でね、等級が A を超える特 A を取得するほどの優良品種になってるというところでね。まあこれはちょっと聞いてらっしゃる方には分かりにくいかもしれへんけど、米の等級っていうのがまあB、C、A とあってね、等級検査したやつの話ね。この特 A っていうのは、山田錦の特 A とは別の話ね。
うん。
うん。B、C、A というふうな、確か B からやったと思う。じゃあ C、え ?C、B、A か。あ、C からか。だから、C、B、A3 種類のうちの A のさらに上を行く特 A というのがあるっていうね。で、特 A として選ばれるのはほんまに極少数。っていう感じ、うん、うん。そこに、6年連続で選ばれたよっていう風な、なるほどの優良な品種っていう風になるのが、このナスヒカリというところです。
なるほどね。
はい。では、天高酒造の話、入っていきましょう。
はい。
創業は大正3年、1914年となっております。
大正3年。
うん。創業者である、尾崎源一。源一でいいと思うねんな、これ。元気の元に、漢数字の一。
元一。
ああ、考えられるね。
わからへんけど。
まあ、僕らの家のすぐ近所に元一ちゃんっていう方がいらっしゃるから。
あの人は源
やね。源の一やね。まあ、それで源一やから。
数ともわからない。
だからまあ、源一でいいかなっていう。
かな
ぁまあ、源一ちゃんというところでね。まあ、源一ちゃんは、ヤンマートラクターをね、おい、はよかえや、はよかえや、つって
違う違う違う。
言い続けたおっさんでね。はい。
いや、それぞれ、大戻しましょう。
大戻しましょうね。はい。東京は神田で、尾崎商店っていう風な、問屋さん、まあ、米問屋を始められるんだよね、その大正3年の頃に。うん。で、さらに同年に、栃木県、ゆず神村でいいのかな、お湯の湯に津波の津で上って書いてゆず神村っていうところで酒造業を始められたっていうところでね、
問屋さんを大阪東京でしつつ、
うん、栃木県でお酒作りを始められるよっていうふうな、うん、で後にそのゆず神村の方が本社で東京の方が支店として営業されるっていうふうにことになるんだよね。
あ、そうなんや。
うん。現在の社名でもあり、銘柄ともなる天高は、創業者である源一が、京都のとある旅館に泊まった時にね、天空を舞う大きな鷹の姿があまりにも優雅で心打たれたっていうようなところによって名付けられたっていうふうに言われてるんだよね。まぁ、ちょっと補足として言うけど、その天高っていうその酒造名、これは創業時は別の名前で、酒造業って始められててね。後に、うん、天高酒造になるんやけど、
うん、
お酒の銘柄としては天高っていう風なのは先に付けられててね。
ほう。
うん。まあ、結構これある話やねんけど、先に酒の名前があった、あるよっていうのがね。うん。まあ、そういうところで、天高の名前はそこで京都で付けられた。京都で考えられたやな。思いついたっていう風なところになるんだよね。で、創業者源一の目指す酒っていうのはもう淡麗辛口と、それはもう
今もそれって言ってたもん
ね。うん、辛口でなければ酒ではないっていう口癖の通りに、甘口伝説期の時代でも辛口を求め続けてね、現在でもつるりと入って飲み焼きしない酒っていうのを目指して淡麗辛口を醸されてるっていう風な小倉さんになります。
辛口じゃなければ酒じゃないか、
うん、
言い切るんやな。
古い人結構いるよ。
まあまあまあまあ、まあうん、そうか。
で、現在の天高酒造ではね、米の生産に強く力を入れられててね、
うん、
まあそういうのも日米欧、欧はヨーロッパね、
うんうん、
の3つで有機栽培製造資格っていうのを持ってらっしゃるんだよね。
海外でも持ってるんや、すごい、ね。
まあ海外にも輸出できるよ。
できるか。
海外に輸出しても通用するよ。アメリカとヨーロッパに、有機栽培として出荷しても通用するよっていう風な、そういう資格。
かなりの。
めちゃめちゃむずいで。アメリカはまだしも、ヨーロッパかなりきつい。これはもう有機栽培してた僕やから言える。言えるっていうかもう感情込めて言えるってやつ。あっちはガチやばい。ちなみに僕はその、基準はクリアしたよ。言うとっけど。うん。クリアしてた、あの時。僕が作ってた時は。うん。
大変やったけどね。
いや、もう、ゲロ吐くわ、思った。いや、吐いてたわ。まあ、それはいいとして。
うん、
まあ、そういうふうに、この3つともに、通用するような、
うん、
ね、資格持ってるっていう風なオクラさんっていうのはものすごい珍しくてね。
そうやな、うん、そこまでほんまに米にガチで。
うん。さらには、有機日本酒という風に名乗って販売できるようなオクラさんっていうのはもう両手の指で数えるくらいしかないと。
うん。
うん、で、有機始めたきっかけっていうのは何やっていう風に、ね。元ちゃんは創業者や。元倉本。が聞かれた時に答えられたのはね、それは日本酒の級別制度の廃止やったっていう風に言われてるんだよね。級別制度っていうのは結構前に話したんやけど覚えてるかな？
なんか聞いたなっていう記憶しかない。うん、
まあ割と三蔵酒とかそのこら辺の話した時と近いタイミングで喋ってるんだけど。
うん、
特級とか一級二級種みたいな話。
あったなー。
うん。まあこの辺はまたその辺の回聞いてもらったらよくわかんないけどね。まあ昭和63年に廃止された日本酒のその特級一級二級などの級別制度。これはもう昭和の最後に廃止されてるんやけどね。
うん、
これは級によって税率を設定したりとか、お酒の品質を表すっていう風な、そういうもんやったんだよね。まあ、ざっくり言うと。それが廃止されたことによって、酒の品質が分かりにくくなったっていう風なところになるんだよ。
うん。
で、消費者の戸惑いっていうのがあったようなんやけど、それ以上に混乱したのが酒造関係者の方々やったっていう風なところでね。うん、で、どうしようってなった時に、まあ、なんとかしようと、地元の酒屋さんたちと勉強会を開く、ことにされたんだよね。で、その中で出会った3人の酒屋さん、この方々にオリジナルの酒作りたいんやけどどうしたらいいと思うと。
ほうほう。
うん、で、そんな話出てきたっていうところでね、
うん、
で、話が進んでいく中で、じゃあ地元にこだわって酒作ってみんのはどうかなっていう風な話が出たんだよね。
うん、
うん、蔵のある場所っていうのはまあ相当な田舎で、だからこそ酒にはいいんじゃないかと。そうやって始まったのが米作り、酒作りの会っていう風なものやったんだよね。
うん。
まあ、つまりまあ、勇気ありきで酒作りをされていったっていう風なもんではなくて、美味しいお米、美味しい酒を作りたいと。で、日本酒っていうものは基本的には無添加で、醸造アルコール添加したとしても、その醸造アルコール自体も無添加のものやと。
ほう、
うん。基本的にはそうなんだよね。
うん。
だから、有機成分以外入ってない、とても自然で安全な飲み物や、というところで。それをより安全に、より優しいものにするにはっていうふうに考えたときに行き着いたのが、有機栽培米っていう風なところだったんだよね。
なるほどね。うん、この安全っていう意味で言えば有機栽培は。
そうだよ。だってジャス企画っていうのがあって、
うん。
うん、それは何度も話してると思うんだけど、うん。それがもう国が定めた、もう法律みたいなもんやから。
そうね。まあ、そこを守ってれば、うん、 まあ言ったら農薬とか体に
悪いもの
は悪いもの
入ってない
入ってないよって、
う
ん、
そうそう言えるよね。
もうこれは胸張って、うん、ストックしてるんであれば言えるってこと、
ね、言えるよね。まあこの言えるよねにトゲがあるっていうのは気にしないでいただきたいんだけど、はい、
ちょっと指摘感情が混ざっております。
それはね、もうそこはもうあの散々愚痴ったからもういいとして、
何回か言ってるからね
まあ、あの、より安全にっていう風なところで、うん、あの、2018年に、テンタカオーガニックファーム株式会社っていうのを設立してね、自社で安心安全な米っていうのを作って酒造りっていうのをね、進められるっていう風な、うん、そういうお蔵さんになるんだよ。まあ、お蔵さんの概要としてはこういうもんだよね。
うんうん、
なんとなく分かってもらえたかな。
うん。
うん、まああの辛口グラがより安全より優しくっていう風なそういうところを目指していった結果がその日米欧ヨーロッパにまで米を出荷できるぐらいの資格保持者になったよっていう風な、
ね、行き着くとこまで行った感じ。
そうだね、
徹底した結果行き着くとこまで行っちゃったよみたい
な。多分世界で一番そのオーガニックに関してうるさいのはヨーロッパやから。
ああ、うん、
そこに出荷できるっていうのであれはもうあの世界に誇る有機栽培っていう風なところになってくるんかなって思う。
うん、
うんうん、はい。まあそれはそれであの蔵のお話なんやけど、今度お酒のお話していこうかなと思うね。
ほい。
うん、まああの、カッコキュービ、カッコ閉じの話ね。
うん。
うん。そういうふうにね、そのオクラさんとしては、辛口にこだわって、米にこだわってんで、さらに酒造りにもこだわってらっしゃるっていうふうな、テンタカ酒造っていうのが、まあ大体5年ぐらい前に立ち上げたブランドっていうのが、今回のお酒、カッコキュービ、カッコ閉じにとなります。もうめんどくさいし、キュービで行くよ。
うん。
はい。そのコンセプトっていうのは、変幻自在っていうところになるんだよね。
ほう。
うん。
キツネやから。
ん？なって？
キツネやからってこと？
ああ、まあまあまあ。そうだね。その、名前の由来としてはね。うん。ただ、その、中身に関しても変幻自在。
ほう。
うん。っていうのは、栃木県那須地区に伝わる、まあ、キュービのキツネ伝説っていうのはね。まあ、今言うてた、くれてたようにね、ビジョンに姿を変えたキュービの狐が人々を魅了したっていう風なところがあってね、
うん、
その伝説からその都度姿を変えて楽しんでいただきたいっていう風な思いからできたブランドでありコンセプトであるという風なところになるんだよ。
じゃあ変わるってことは、
うん、
来年買ったってこの味じゃないかもしれない。
あー、なるほどね。
そういう変化、
まあ、
ではない、
合ってる。合ってる。
一応合ってる
の。その、うん、うん。あれは合ってんねんけど、まあ、最後まで聞こうか、うん。
うん。
このお酒の方のキュービっていうのはね、
うん、
それまで試したことのない米や精米部合、酵母、加茂仕方など多くの新しい技術を用いてね、それこそ変幻自在、一つとして同じがない。同じものがないっていう風なお酒を作ろうとされてるんだよ。
うん。
うん、まあそれが変幻自在っていう風なところになるんだよね。ただその中でも今回のお酒だけはキュービのコンセプトを守りつつも毎年同じスペックのお酒として出されてる、言うなればキュービの中のスタンダードなお酒になるんだよね。
お
ー。うん。まあ、以前に限定販売されたのが、この、純米大吟醸、室賀生原酒4割8分磨きの、那須光のものになるんやけど、それ限定販売した時に、すっげえ好評やったっていうところでね、定番化されたっていう風なのが、この一本になるんだよね。うん。
いや、まあ、このクオリティやったら、ほら、
うん。
人気出るでしょうって思うけど。そやね。
確かにちょっと前のタイミングで SNS は騒がしてたね、正直言うて。
うん。
まあ最近は割と美味しいところの定番酒っていう風になってきてて、 みんな結構おいしいおいしい言うて飲んでたりするよ、
うん
うん、まあそういうところっていうのがお酒の紹介っていう風な感じかな。
ほう、
うん、
ほ
う、どうよ、そのオクラさんの話や味やなんやらかんやら含めてのどうよ。僕はこのキュービってお酒割と、うん、探しててんけど全然なくて、今回あのいつもほら言うてるやん、僕らの放送でその時出会ったお酒がね、うん、出会いだよみたいな言うてるけど、今回探し求めての一本やったから、
そう初めてやったね。
まああんまりないね。
うん、
うん、どうですか。
結局だからでも、もともとは実験的な、
そうだね、
お酒やったわけやから、
ね、まあ基本的にその全部が初めてのね、あの新しい技術っていうのを使ったりして、新しいコメントというのを使ったりして実験的にっていうのはもちろんあるんやろうけど、方向性としてまあでもバラバラやな。めっちゃ辛口とかめっちゃ甘口とかもあんねん。
あ、そうなんや。
キュービの中には、キュービっていうそのブランドの中には、
ほー、
うん、そのめっちゃ甘口めっちゃ辛口のその日本に関しては、あ、ラベルが今回やったらあの白のラベルに緑の喫煙書いてあんねんけど、
うん、
その白のラベルのところが2色になったって、それが反転してるように甘口辛口みたいな、
うん、
そういうラベルもあったりとか、そやし、まあすっげえチャレンジングっちゃチャレンジングやな、
うん、
うん、だから一概にこういう方向性だよねとはなかなかよう言えへんところはあるんだよね、うん、
そういうことやな、
そういうことだ、うん、君はどう思う、このお酒に対して。
いや美味しいと思う
話、
うん、甘いから飲みやすい、あの口当たり的にはね、とろっと入ってくるのもあるし、
うん、
飲みやすいから、
うん、
慣れん人が飲むと、
うん、
一気に後で酔い回りそうやな
って、ベロベロになりそうやね、
思う、
うん、
そ
うやね。
でこの超辛口のオクラさんがまあ実験的に作ったとて、
うん、
なんか勝てないイメージ、
うん、
やっぱり辛口っぽいお酒ができんのかなって。
せやな、今まで放送した中でもその例えばこっちの方向を目指しましたよって言
う
てた割にそこまで行ってないやんみたいな
はあるけど、うん、その実験的にであれ辛口の酒作ったオクラさんでこんな究極の甘いお酒できんのっていう
ガラッと変わったよな
のがちょっと結局聞いて疑問が解けたんじゃなくて、
うん、疑問が疑問に変わった。
さらに疑問になった。
結構僕これ飲んで思ったんは、天高野みたいな、
あ、
その辛口の方、
うん、
うん、酒の質として方向性としてその芯のところは一緒なんかな、どうなんやろうなみたいな、
うん、
そういうところが気になるかなって思う、うん、そうだね、
そういう意味ではなかなかに危険な酒や、ね、まあただこの実験的にさ、
うん、
作ったお酒でさ、
うん、
まあまあ定番化するってことはそんだけのあれなんやけど、
まあ今のその流れとして、今ってやないな、5年前に生まれたそのキュービー、そしてそっからあのいろいろ作られてきた中でこのお酒が選ばれたっていうのはまあわからんでもないかなとは思うね。今2023年現在で言うたら、あのワインのような甘酸っぱいお酒っていうのがこのあのトレンドとしてあるかもしれへんねんけど、その5年間で言うたら甘うまフルーティージューシーなお酒っていうのが好まれててっていうところでのその選ばれた一本っていうんであれば、まああーせやなーみたいな、
なるほどね、
うん、
ちょっ
とこうか、うん、思うよ。はい、じゃあ噛んできたんで、
おい、
していきましょう。
なんかちょっと極甘いになった時がちょっと怖いねんけど。
極甘やろね多分。極、うん、はあの地獄の極。
極めじゃないや、うん。
香りとしてはね、 まあ3が経つかなっていう感じ。
ほう。
はい、どうぞ。
ちょっと待ってね。
うん。
もう香りから甘い。
でも酸っぽくない？
ちょっと酸、
うん、
出たかな。
うん、
うん、あとさ、
うん、
他の酒でそこまで感じたことない、うん、ちょっと今このいろんなことと違うとこやけど、
うん、
あのやっぱ糖度高いんやなって思ったの。
ああ高いよな。
あの器がね、缶したらさ、うん、ちょっと飲んだとことかさ、
うん、
乾いてくるやん、
うん、
ペタペタしてるの。
まあ飲み出され。
あ、
なんか言えや。
ほんとね、
うん、
甘さと苦味と感じる順番が逆転した。
まああのさらりとしてんね。
うん、やっぱりだから、
うん、
水的には多少さらりしてるんだよ。
いやとろっとしてるよ。
え、温度変えてさ、水のさ質変わらへんやん。だって
あ、とろっとしてる。だから
そや、さらっとしたけど今
あの甘さは、甘さ下がったよ、
うん、後に残るようになったなって気がするんだけど。私
あの底味甘いっていうイメージかな。
あ、
うん、
先にさ、
うん、
口入れた瞬間に、
うん、
あの冷やん時に感じた苦味的なやつが先に来たんや、私の中で。で甘さだけが残る、甘さがの方が後に残る感じがしたんやけど、それは甘さが抑えられたからそっちの刺激だけを感じるようになったってことか。
ね、僕の印象な、
うん、
全体的に缶にしてもすっげえフルーティ
ー。ああ、
うん、甘うまフルーティー感はやっぱり変わらへんなっていうのは全体的な印象。
うん、
うん、で飲んだ瞬間っていうのは、あったかい時に飲んだ瞬間っていうのはさらっとしたような印象を受けるんだよね、口入れた瞬間は、うんうん、でその後ずっとあんのがその甘さうまさっていう風なところ、もうあの割と高いところで甘うまっていうのが残り続けるやけど、そのうん、どういったんやろうな、もったりの甘うまじゃないんだよね。
そう、
さらりとした甘うまっていうのがずっとあるんだよ。でもその水としてはやっぱりあのもったり感っていうのが持ったままいってんじゃないかなっていう風な、そういうイメージやな僕の中では。
うん、
うん、そうやね。やっぱりあの僕の中でのその舌触りの水の感じっていうのは覆らへんかったかなと思う。
うん、
ただ今回のお酒は缶してもいいと思う。
これ？
うん、僕は好きやで。これ以上上げた時にどうなるかっていうのは分からへんけど、今現状36度。
うん。
うん。人肌感。やったら、いいかなと思う。うん。ただ、あの、今、ごくんって残った分全部飲んだ時に思ったんは、多少ひね感出たな、つって。
うん。
めっちゃわかりにくいところで。
せやな、私あんまり感じひんわ。
せやろ。うまくそのところやね。はい、うん、じゃあ最後行きましょう。後半戦です。何の話いくと思う？
あなたの今年キュービに行きそう。
ああそうだね、白面金毛キュービの狐の話しましょう。
当たったやん。 当たったやん、
はい、日本酒の方のキュービのモデルとなったのは、まあみんな大好き大人気のキュービのキツネっていうところね。
みんな大好きかな。
みんな大好きやろ。大好きじゃなかったらあんなキャラクターがされへんよ。
まあまあまあまあまあ
まあ、まあ、有名どころってわかる？
ダッキちゃん。
ああ、ダッキちゃんやね。僕らの年代はね。方針演技、藤崎龍の作品、うん、ダッキちゃん。あとは、まあ、フェイト。今、ソシャゲで、今じゃないな。結構前からソシャゲで大人気、フェイト、グランドオーダーっていうのがあってね。
うん。
うん、で、まあ、フェイトっていうシリーズの中でも、タマモっていうキャラクターがいたりとかね。あとは、ポケモン、
うん。キュービな。
うん、キューコン。
キューコンや。
うん。などね。まあいろいろ、うん。そうやって、多岐にわたってキャラクター化されてるよねっていう風な。
そうやね。
そういう、白面、もう、キュービの狐っていう風なね。
うん。
うん、まあ渓谷の美女って言われてて、インド、中国、日本で国を傾けるほどの悪女として知られてるよねっていうところでね。
そうや
ね。うん。まあ僕らの知ってる、その今でも言ったダッキちゃんなんかは、方針演技。
う
ん、の出展というところになるんやけど、今言うた方針演技ね、
うん、
これの原本の方、知ってる？あ、存在を知ってるかっていう話。
聞いたことはある、うん、そんなのあるっていうのは、
うん、文献の中で一番古いもんとしては今言うた方な原本の方の方針演技と、あと武王伐中平和、うん、これは方針演技の中で出てくる武王っていう王様が忠を滅ぼしたよっていう風な話、
うん、
あとは春秋列国史伝とかっていうね、そういう物語の中に登場する古代中国王朝殷の奪起っていう話だよね。これは紀元前11世紀頃の話という風にされてるんだよ。めっちゃ古い。
うん、
うん、で、次にキュービの狐が世に現れたっていうのが、紀元前770年頃の中国で、宝寺っていう風な人物になるんだよね。
ほうほうほう。宝寺。
宝寺。まあ字は難しいからちょっと言わへんけど。
うん、
どう言うたらいいのか分からへんから言わへんけど。まあこれは、西州。西の、州。っていう風な、そういう国で王を惑わせて国を滅亡に向かわせたっていう風な人物として描かれてるんだよね、
うん、
この話っていうのがすっげえ面白くてね。
そう、
宝寺っていうのは笑わない美女っていう風な描かれ方しててね。
ほう、
うん、でこれを笑わせたことによって国が滅びたとかなんだとかっていう風な、そういう物語なんだよ。
なるほど。
うん、で、この宝寺っていうのが、キュービの狐屋っていう風に言われてるんだよね。
うん。
で、お次はインドで、紀元前4世紀。
うん。
嘉陽夫人っていう風に呼ばれる方で、この方は漫画のキングダムにも登場するような、そういう方になるんだよね。
うん。
で、次は、8世紀。これは紀元5の話ね。8世紀。800年代。
うん、
じゃあ700年代やな、
うん、
に美女の姿となって朝鮮半島から遣唐使の船に便乗してついに日本に渡ってきたっていう風なことになるんだよね。
うん、
うん、うん、でその少し後身を潜めてね、12世紀に鳥羽上皇の前に姿を現してその美貌から求愛を受けることとなって、そして玉物前の名前を授かったっていう風なところになるんだよ。玉物前っていうのは聞いたことあるでしょ。
うん。
うん。
まあ、だけな、
伝説上の人物にな
るんだよ
ね。うん。で、その玉物前の名を授かったその後から、鳥羽上皇が病に伏せることが多くなっていくんだよね。
こう。
うん。
何、キュービの呪い？
まあ呪いというかね、まあ渓谷の美女やからね。
そうね。
うん。で、そこを不審に思った陰陽師の安倍の安成が占ったところ、玉物前がキュービの狐であるっていう風なことを正体を見破ってね、 ついには討伐、そして殺生石とその身を変えて、今でもその伝説っていうのが那須の地に残るところになるっていう風なことになるんだよ。うん。殺生石って知ってる？
聞いたことないと思う。
ないか。つい最近、こう2年の間に割れてんけど。キュービの狐、白面根毛キュービの狐が、
うん、
討伐されたんだよ。
ほう。
うん。オミュージの力によって、
うん。
で、その討伐されたんやけど、死ぬことなく、その体を石に変えたんだよね。
ほうほうほう。うん、
で、その石に変わった姿が、日本全国に散らばって、
うん、
そのうちの一つが、那須の地にあると。で、硫黄超吹き出しまくってて、かなり毒ガスバンバン出てるっていうような地域にあってね。
ほうほう。うん、
で、それがしめ縄巻かれて、殺生石としてあるんやけど、それがつい最近じゃないけど、うん、ここ一年ぐらいの間かな、割れた。っていう風な、そういうことになるんだよ。うん。で、そろそろキュービー復活か、みたいな、言われたりしたんだよね。
なるほどね。うん、日々が行ったというか、割れたから。
うん。マジで、真っ二つにパッカーンやったしな。写真見たけど。うん。まあ、そういうこともあったんだよね。で、それが、この、大倉さんのある、と、付近の、那須っていう。
う
ん。うん。那須、なんだっけ、那須塩原の辺か。大倉さんは、
場所ちょっと違うか
な。ちょっと違うけど。大田原市。まあ、でも那須の地や。うん。というところでね。うん。まあ、この数千年にも及ぶ白面金毛キュービの狐の物語。美しき、女性、その身を変化してね、人々を美容していくっていうところが、このお酒、うんうん、キュービのコンセプトになってるんだよね。
そうか。うん、魅了されるのか。
まあだから、いろいろこの姿を変えるというか、スペック違いでいろいろいっぱいある。いっぱいっていうか、まあいろんなお酒を作ってらっしゃるっていうね、このキュービっていうブランドとして。
うん
うん、で、それっていうのがすっごいこう5年前から、5年前に生まれた時から、人々を魅了していくっていう風なところが、コンセプトとして合ってるっていう風なところになるんじゃないかなっていう風に思うんだよね。
うん、
どうよ。
なんかあれやね。
うん、
こっちで聞いてるとさ、
うん、
確かになんかいろいろ、なんやろ、抱きだったりとかさ。
うん、
玉もの 前、
うん、
ってかもせやけど、
うん、
いろんなさ悪さ
してる、
うん、の、
うん、そうやね、悪印象っていうのが強いよね。
そうやな、
うん、
って思った。
でも魅了するっていう意味では
やっぱりしてるんよねって、
うん、そうだね、うん、
確かにそうやな。これはでもなかなか飲んだら
ベロベロになってきた。
いや、そうじゃなくて、
うん、
魅了するって確かに、
うん、
そうやなっていう、う
ん、魅了されるよね。これは美味しいよ、ほんまに、
うん
うん、
ただこの甘さでさ、
うん、
リピートするかって言ったら、
あ、確かに濃いな、
濃いなと思う。
ちなみにこの放送されてからすぐ後やでんけど、うん、
なんか吟醸、
うん、大吟醸聞こえんねん、これ。
うん。の、なんか一番最初に作ったのが出るって言ってあったやつ。
ああ、それ、ね。
これ純米吟醸じゃなかった。
うん、大吟醸やったはず。
あ、でも大吟醸だっけ？純米吟醸って
言ってた。そう、今その話しようと思ってんけど。
そうやんな。
一応僕らがこのお酒を買った酒屋さんでは、12月の3日に、このキュービのシリーズの一番最初のやつを、全く同じ製法で作ろうぜ、つって。
うん。
作って発売されるっていうのがその12月3日のところ。それは一応買いに行こうかなと思って。
うん。
12月3日は仕事休みのはずやから。
休みなんや。
うん。はい。まあ、 ちなみにちなみの話でね、完全に余談ではあるんやけど、
うん、
九尾の狐を売った安倍の安成は安倍の生命の直系の子孫になるんだよね。
うん、
うん、でその安倍の生命の母親のクズの葉っていう方がいらっしゃるんやけど、
うん、
その方も狐の化身っていう風に呼ばれてるんだよ。
あ、そうなんや、
うん、これは、完全に伝説の話で。
うん、
で、さらに、九尾の狐は関係はないんやけど。っていうところでね。だから言うて、余談やっつって。
うん。今すごい一瞬、んって考えちゃって。
だって、安成くんに討伐されたって結構前よ。
そうね。
うん、結構前っていうか、安成くんに討伐される結構前の話やからね、生命さんは。
そうやな、
孫かひ孫ぐらいの年代になってくるんだよ、安成くんは。
うん。
というところで、今回のキュービーの紹介とさせていただきましょう。
濃い。
うん。無駄話も多かったけど。
まあでも、うん、確かに魅了される酒ではあるし、
そうだね、
名前、うん、この格好は何だろうとは思うけど。
格好は知らん。
うん。
まあでもすごいこう、ラベルとしてもスタイリッシュやし。
そうやな。
うん。今風のお酒ではないかなっていうふうに思うね。
うん。
うん。で、味的にもすごいこう、現代人に、深く刺さるんじゃないかな。
うん。
うん、で、酒屋のさん言うとったんも、誰に飲ましても美味しいよっていうふうに。言うてくれはんねんっていう風に言うてはったのは確かに間違いないんじゃないかなって思う。うん。甘もフルーティージューシーなお酒ってこの分かりやすい路線。
まあまあ確かにな、
うん。僕らが普段飲んでるってもうちょっと分かりにくいところでもあるんかなと思うし、その中ではかなり分かりやすいところをついてるんじゃないかなと思う。
そうやな。
うん。はい。まあそんなところですね。
そうやな、やっぱりでも何回聞いても、
うん、
その実験でのクオリティじゃないよねって思うし、まあ
そうだね、うん、もう技術の粋を尽くしたような、そういうお酒ではあるんかなと思う。うん、美味しい
ね。
すげえ美味しいと思う、うん、ただまあちょっと値段的にはお高いかな。
そうやな、ちょっと高かったな。
後半っていうところもあるから、
うんうんうん、
これからな、年末に向けて正月のお酒っていう風に買うんであれば、まあいいんじゃないかなって思う。
そうやな、うん、お祝いとかには合いそう。
そうだよね、うん、あとはまあ大銀っていうところで、
そうやな、
まあその値段としては妥当なんかなと。
うん、
やけど基本大銀しか作ってないからねっていうところで、
はい、そうなんよな。
そうなんだよね、うん、そこはあるからね。お値段が上がってしまってもしゃあないかなっていう風なところも思いつつ、あまり金の話はせずに終わっていきましょう。
はい、じゃあ、はい、終わっていきましょうかね。
ねえ、
はい、はい、今日もお付き合いありがとうございました。今日の放送はいかがだったでしょうか。
に
ゃー私たちもたくさんのお酒情報を発信してきましたが、まだまだ出会ってないお酒、オクラさんたくさんあります。皆様からのこのお酒美味しいよとか、このお酒のオクラさんの情報を聞いてみたいなどのリクエストメッセージお待ちしております。
はい。
もちろん、今回の放送の感想や、放送を聞いて飲んでみたよというようなメッセージも大歓迎しております。メッセージは X のダイレクトメッセージ、メールアドレスへお願いします。X は酒ノートで検索してください。放送情報もちろんですが、放送外日常もつぶやいています。ぜひ覗いていただき、フォローお願いします。
うん、
メールアドレスは酒ノート2020@gmail.com です。メッセージお待ちしております。
はい、
というところで、今回の放送おしまいでございます。ありがとうございました。
バイバイ。